FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グロイングの提供でお送りいたします。さあ今日も太田社長をお迎えしております。グロイングの太田康之さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあお盆もね、過ぎまして。
そうですね。
はい、お盆ですよってことで、どういうふうにお過ごしになってましたでしょうか。
なんかお盆ですよ、なんかそれフレーズ的に言ったらあれみたいですね。あのご飯ですよみたいな感じですね。
時間ですよっていろいろなんですけど、ね、お盆ですよって、はい、お盆でしたよってことで、
はい、お盆は実家が広島なので。
広島、
はい、はい、広島
ね、もみじまん
じゅう。今言おうとしました。僕がかぶってましたね。でも年代があれだなと思って言わなかったんですけど、
す
いません、はい、そうです。広島で、うん、広島帰ってお好み焼きを食べてましたね。
はあ、お好み焼きを食べてました。
お好み焼き好きなんですよ、広島焼き。
あ、
広島風お好み焼きってあるじゃないですか。
そうそう、広島行ったらやっぱあれですけど、でもなかなか ここにいて広島のお好み焼きって食べないですよね。あれ
どういう違いがあるのか分かんないですけど、うん、広島風お好み焼きっていうのはこの辺にもありますよ、
ね、ありますね。
向こう行くと広島焼き、うん、まあ、現地だからですね。風じゃないです
ね。風じゃないです。そうですね。もう広島ですから、ね、
美味しいところは美味しいんですよ、これが。
ああ、でも広島のお好み焼きっていうのはちょっとこう大阪のお好み焼きと違いますよね。
違います、違います、
うん、どういうところが、
どういうところが。
ま、なんかあのお蕎麦が多いとかキャベツが多いっていうイメージがありますが、あ、お蕎麦が多いじゃないか、キャベツが多いんかな。
そうですね、あの、まあ、クレープ状の生地の、
そうそうそう、薄いんですよね、
ね、
うん、
キャベツとかもやしとか、
うん、そうそうそう、あ、もやしもやし、
野菜と蕎麦とこうなんかクレープなんかこう、うん、サンドして食べるみたいな、
ああ
ですね、
うん、ソースがね、
ソースがね、やっぱ広島で言ったらオタフ
ソース、オタフソース、うちにもあります、オタフソース。
オタフソース、ね、あれがやっぱり家庭に一本は、うん、
あ、広島の人は
あると思ってます。あると思ってます。
あると思います。あ、そうなんですか、はい、そんな、じゃあお好み焼きはもう必ず帰られたら食べられるってことで、この間も食べられて。
そうですね、うん、食べました、はい、で、台風がですね、うん、台風11号が来た時、
あ、7月
7月ですよね、あの17日ぐらいだったんですけど、
う
ん、
中頃、そうですね、
そうです。その時もですね、うん、私あの仕事で広島の方に行ってたんですけど、で広島焼きお昼食べたんですよ、まあ、台風さなかの時に、ね、はい、広島直撃するかもしれないって言って、うん、行く方も行く方なんですけど、
いやいや、
でお好み焼きを食べて、うん、さあ帰ろうかと思ったら、こう電車が止まるかもしれない、うん、新幹線
で、ね、すごい、うん、ね、
なので、あ、これは明日動かんかもしれないな、うん、今日のうちに帰っとこうと、今日も止まるっていう話をしてたんで、うん、じゃあこれはもう帰っとかなきゃ無理だなっていうことで、うん、広島行ってそのまま三宮まで帰ってきたんですよ、
はい、
うん、まさに広島焼きを食べるためだけに広島に行って、仕事もせずに広島から帰ってきた。
そう、台風のさなか、
台風の、
まあ、結果的にはそうなってしまったと。
そうですね、う
ん、でもなんとか三宮まで帰ってきた。
三宮まで帰ってきたんですが、三宮はですね、やっぱり、この田島はあまり雨もね、そんな激しくなかった
と
聞いたんですけど、
うん、
三宮はですね、やたらとこう降ってましてですね、
そうです、
そうです、でもう阪神高速から六甲北有料からね、あの周りの高速が全部通行止めだったんですよ。でその下道とかね、
はい、
うん、通ろうと思うと、もうトラックの運転手さんとかみんなそっち行っちゃって大渋滞ですね。でなかなか動かないし帰れないしっていうことで、うん、もう諦めて、
はい、
三宮にまたその日一泊しまして、うん、で翌日になったら解除になってるだろうと思ったけども、まだ解除になると。解除になったのが翌、要するに、うん、17日台風来て帰ったとしたら18、19日、2日後の夕方ぐらいだったですから、
あ、そうですか、うん、
もう大変だったですね。
まあ、本当に、ね、なかなかこちら田島に帰ってこれないというような状況だったということですけど、
うん、
はい、まあ、またね、これからちょっとまたあの夏過ぎると雨の多くなる季節ですから、
はい、
はい、気をつけたいと思いますけども、
ね、
はい、さあ今日はね、普段こうグロイングさんをご紹介している時に、建築家との家づくりがこう、まあ、お手頃な価格というか、うん、まあ、あのすごく簡単にできますよっていうふうなことをちょっとご紹介をさせてもらってますけども、でもなんかイメージ的には建築家、まあ、あの、うんうん、太田さんも一級建築士ということでございますけど、
はいはい、
なんか設計をそういう方に頼むと高 高いんじゃないのっていうね、うん、イメージとか、
あ、そうですね、
なんかそんな一般のお家をそんな建築家になんて思ったりするんですが、その辺はどうなんですか。
そうですね、私たちの方で、うん、まあ、インターネットを使ってですね、はい、アンケートを取ったんですよ、で大体その家づくりをしたするとしたら、その誰にできればね、うん、願望としては誰に依頼したいかというと、はい、まあ、建築家に頼みたいなっていう人はすごく多かったんですよ、うん、ただじゃあ建築家のイメージはっていうと、今本さんが言われたように、うん、やっぱりちょっと高いんじゃないかとかっていうような形のこうイメージを持たれてる人が大半だったんですけど、
あとなんかこう難しいんじゃないかっていうか、自分ら の, あのイメージよりもさらにいいものを、あの国立競技じゃないけどね、なんかとんでもないもんがっていう、ちょっとそういう心配もあったりするんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、
だからそういった形のことをやっぱ思われてる方が非常に多いわけですけども、決してそうではないんですよ。で、うん、で我々が言うその建築家っていうのがですね、はい、非常にこうざっくばらんな感じで、うん、マイスターズクラブっていうその建築家 の, その集団ですよね、はい、うん、でそういった形でこうプランをしていくわけですけども、やっぱり僕らが思うのは、普通のヒアリングっていうとですね、うん、その建築家じゃない普通のこう、まあ、一番ダメなのはその会社の営業さんがね、はい、プランをヒアリングする、
あ、
うん、できるんですよ。建築的な知識がちょっとある人であれば、はい、お客さんから、1階リビング、キッチンは奥さん対面がいいですか、壁塚がいいですか、1階に和室いりますか、はい、トイレいりますか、うん、2階に子供部屋何畳いりますかって聞いていくじゃないですか、はい、うん、でそれをこう予算に合わせて形にしていくって、これ誰でもできるんですよ、ちょっと建築の知識があれば。
そうなんです。
あとは、そのプランを大きくするか小さくするかっていうところなんですけど、そこで大事なのは、そこにプロとしてのアドバイスがどれだけ入ってるかっていうことなんですよね。だからお客さんが、施主さんがこういう部屋が欲しいっていうものを形にしてるので、施主さんからしてみても、あ、自分たちが望むような部屋は大体入ってるんだなと、はい、じゃあこれでいいかなと思って進めてしまいますと、よくあるのが、実際住んでみると、あ、なんかここ使い勝手悪いな、あ、もっとこうしとけばよかったな、ああしとけばよかったな、それ1回で納得するような家を建てれるはずがないですよね。でもじゃあ建築家とか設計ばっかりしてる人間ってどうかというと、365日24時間設計のことばっかりしてるんですよ。全然やっぱり持ってる引き出し、提案力、知識には全く違います。ですからできたお家っていうのが、ですから私たちが今プラン提案するときでも、お客さんに行くのは、何が何畳どんな部屋いりますかじゃなくて、どういう生活がしたいんですかなんですよ。でよくあるのは、こうお休みの日何するんですか、で七輪、結構最近七輪流行ってるんですかね、結構お客さんでも多いんですね、七輪でこういろいろ焼いて食べたいとかですね、お休みの日はこういう行動をしてる、奥さんの趣味は何 だ, だ、うん、そういったライフスタイルをヒアリングして、あ、であればこういうお家が使いやすいし、うん、こういう動線を考えました、そこにプロとしてのアドバイスがてんこ盛り、それはもう使いやすい、普通にね、間取りだけ聞かれた住宅と、うんうん、それから、ライフスタイルをヒアリングしてこう提案された住宅と、それ住みやすさっていうのが全く異なって当たり前やと思うんですよ、うん、だからそういったところをしていく中で、あとはその一定 の, その性能、はい、デザインだけじゃなく性能も確保していきながら、うん、しっかりと住みやすいような間取りを提案していく、でこれがやっぱ建築家だと思うんですよね、うん、でそれが、普通にポーンとこう設計事務所さんとかね、やっぱりそれなりに受賞歴がある人たちのところにポーンとこうプランお願いしますっていうと、設計管理とかっていうと、うん、もう何百万あるんですよね、なるケースが、ね、はい、多いんじゃないかなと思うんですけども、やっぱそこをですね、やっぱり建築家との打ち合わせの回数を絞ったりだとか、まあ、しっかりとですね、事前打ち合わせと事後打ち合わせ、次回の打ち合わせはここまで決めますんで、ここまでをご夫婦であらかじめ話し合ってきてくださいっていう風な形でちゃんとこう連携が取れると、はい、そんなに時間をだらだらかけなくても決めるところはパンと決めれるんですよね、
はい、
うん、だからそういった形で必要最低限のところでこうプランを決めていく、でその分、コストをそこまでかけないっていう形のことができているのが、我々の家づくりだと思ってますから、それでですね、ぜひ一度こう体感していただくと全く違うんだなっていうのが分かっていただけると思うんですよ、うん、であとは、まあ、土地ですね、土地にやっぱ家にもこう顔っていうのがあるので、
はい、
道路から見て家がこう建つと、どちらから見たらこの家が一番かっこよく見えるとか、 うん、でどの部屋から見たらどのロケーションが綺麗に見えるのか、うん、まあ、そういったことを考えながらプランニングをしていくので、企画住宅ではないわけですよ。でこの土地の形状だけ見て、あこういう土地なんだな、じゃあこの家を当てはめよう、それをちょっといじろう、そういうもんではないんですよね、うん、だから非常にこう満足度が高いんじゃないかなと、うん、いうふうに思ってます。でそういった家づくりを、まあ、手の届く価格でやっていこうという、うん、いう形のことをやっぱりやってるっていうのが、グローイングだっていうふうに思ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
じゃあまあこう気軽な感じでちょっとそういうのをお尋ねしていただいたらいいですかね、
はいはいはい、
またなんかそういうふうな勉強会とか相談も聞けるような、
はい、でこれからですね、我々のこの住宅業界っていうのは2020年に向けて著しくこう変化してきます、うん、
はい、
だから今から家建てられる方っていうのは非常にラッキーだと思うんですよね。
そうです。
でなぜラッキーなのか、うん、家建てられる方は大体ほとんどの方が初めての方が多いです、
はい、
うん、ですからその初めて家建てる、しかも数千万って莫大なお金です、うん、だからそれをやっぱり失敗してほしくない、
はい、
だからこそじゃあ初めにじゃあどういう行動をしたらいいのか、うん、で何に気をつけたらいいのか、うん、でこれから我々の業界はどう変わっていくのかっていうようなことを、分かりやすくお伝えする勉強会を全国一斉ですね、
はい、
定期的に行っているんですけども、全国一斉、今回は3週間にわたってだいたい60箇所以上ですかねぐらいの場所でこう開催されるような賢い家づくり勉強会を、前回はですね、ここスタジオがあります IT の7階の市民活動室の方で、多くの方に参加いただいたんですが、はい、今回はですねちょっと豊岡の方からするとちょっと若干遠いんですが、うん、南端の方のですね、
はい、
ジャスコの和田山店ですね、イオンですね、はい、の方の前にあります、うん、和田山ジュピターホール、
はい、
ね、いろいろイベントされてますけども、うん、その和田山ジュピターホールの2階の研修室で、
はい、
9月13日日曜日、午後1時半から、開催したいなというふうに思っております。ですからまた詳しい、ね、申し込みとかは、ホームページとかでグローイング田島で検索していただくか、もしくはですねこれからいろんなフリーペーパーだとかにも掲載をしていく予定にしておりますので、そちらの方から、問い合わせをいただくか、まあ、ホームページの番号を見ていただいて直接電話していただいても結構ですけども、そういった形 ですね、まず初めの第一歩は、まずどういった形、どういったことをまず学ぶっていうこと、これただですから、
はい、
これを聞かないで家づくり進めると、もしかしたらあしまったなっていうことあるかもしれないと、うん、
はい、
うん、ですからそれをまず学ぶっていう時間をですね、決して無駄だったなっていうような時間じゃないようにする自信がありますので、
はい、
お気軽に来ていただきたいなというふうに思うとともにですね、はい、また9月、それから10月と、この豊岡地区でですね、
はい、
いろいろと今新築の住宅とか、ちょっと変わった、うん、それぞれの思いに沿った住宅っていうのがどんどんできております、
はい、
でまた完成見学会等もですね、行う予定になっておりますので、まあ、そういったところから来ていただきまして、セミナーとかっていう形でも結構だとは思います。でも必ずですね、やっぱこういった勉強会は受講していただきたいなというふうに思いますんで、ぜひですね、お気軽に、足を運んでいただければなというふうに思っております。
はい、はい、詳しくはまたグローイングさんのホームページ、
はい
はい、ご覧いただきたいと思います。はい、今日もお話をお伺いしました。太田康之社長、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。